医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今週は先週に引き続きまして、東京高田馬場にあります税理士法人遠山代表の遠山秀幸さんに伺います。今回は個人診療所の節税というテーマで伺います。よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。個人診療所の節税についてですね、まず所得税について節税の考え方を説明したいと思います。所得税は確定申告の際に計算される利益に対して課税されます。まあ、税法ではこの利益をですね、所得と言うんですけども、年間の所得に税率を乗じて税金の額を計算して申告納税するということになります。つまり税金を減らすには所得を減らす、またはその税率を下げるということになると思います。所得を減らすといっても本来の利益まで減ってしまっては元も子もありません。ここで言うのは、診療所運営上の利益を最大限確保した上で税金を最小限に抑えるということです。目的別に節税対策等を考えていきたいと思います。
ではまず人件費ですね、その面からいかがでしょうか。
人件費は経費の中でも最も多くのですね、割合を占める費用です。代表的な方法としては、締め後給料の未払いですね。例えば、20日締め25日払いですと、21日からですね、月末までの給料はまだ費用として計上されていませんので、これを未払いで計上することも大丈夫ですね。それから、決算賞与を支給するという方法もあります。決算賞与は、決算期末までですね、支給すれば一番いいんですが、法律上はですね、決算日後1ヶ月までであればですね、決算賞与を支給できます。ただこれには、いろいろと条件がありましてですね、決算日現在で支給額が決まっていなければいけないとかですね、各自にそれを通知しておかなければいけないとかですね、1ヶ月後以内にですね、賞与等を実際支給していなければいけないとかですね、就業規則等の規定もありますので、決算賞与を出す場合は、注意が必要です。それから、青色専従者給与を支給するというのも節税の一つです。これは、ご家族に手伝っていただくというようなケースですと、あらかじめですね、税務署に届け出を出せば、その支払った額についてですね、給料になるという制度です。
それでは、福利厚生に関連する節税の具体的なポイントですね、どういうものがございますでしょうか。
福利厚生は、従業員さんをですね、定着させる意味でも重要であるというふうに思われます。代表的なものについては、いくつかありますが、一つ目は、慰安旅行等の実施ですね。3泊4日とか3泊5日とかですね。で、10万円ぐらいまででしたらば、経費になるというふうに言われています。2番目にですね、証書や報奨金を支給する。これは例えばですね、5年勤務とかですね、10年勤務のケースで金一封とかですね、旅行券とかですね、そういった制度を使って表彰するということですね。それから3番目には健康診断を実施するということですね。職員さんの健康のためにですね、定期的に健康診断をすることで健康にですね、元気に働いていただけるということになると思います。4番目に制服、作業服を購入すると。これもですね、職業上ですね、当然必要ですんで、こういったものも経費になります。それから、重要なのが、従業員教育ですけども、これについてもですね、研修やセミナー等への参加については当然経費になります。
それとは設備投資の関連ではいかがでしょうか。
設備投資もですね、医療の場合には大きなウェイトを占めますんで、代表的なものをご説明したいと思います。一つ目は、30万未満の減価償却資産を購入するということですね。税務上30万未満のものについては、一括で費用に計上できますので、そういったものをですね、計画的に購入するというのが一つの方法です。二番目に、中古資産を購入する。特に、車なんかはですね、中古のものを買いますと、耐用年数が新車よりもかなり短くなるんですね。ですので、費用に落とす減価償却費というものですけども、これも大きくなるということです。それから3番目に特別償却、税額控除の可能な資産を購入またはリースする。いろいろなですね、医療設備の中にはですね、特別に償却を多く認めてくれる資産やですね、税金を安くしてくれる資産というものがあるんですね。そういったものを調べてですね、購入するということになると思います。それから4番目が、修繕費ですね。こちらの方は、やはり綺麗でないとですね、お客様等もなかなか来てくれなくなりますので、修繕等をですね、定期的にするということが、有効だと思います。
次に、退職金準備の関連ではいかがでしょうか。
退職金準備に関してもですね、いくつか対策があります。 一つは、まあ、国の外郭団体ですけれども、小規模企業共済ですね。こちらがやっております共済に加入するということが一つの方法ですね。こちらは、掛け金が全額経費になりますし、あと、国等の補助も若干あるんですね。それと同じようにですね、中小企業退職金共済に加入すると。これも同様にですね、同じような制度ですが、国等の補助があります。それから3番目に、従業員の退職に備えて生命保険に加入するというのも一つの方法ですね。生命保険に関しては、例えばですね、かけているときは経費になって、まあ、従業員さんが退職するときにですね、まあ、解約すると戻るというような保険もあるんですね。ですからこういったものを利用することによって、退職金の準備をされたらというふうに思います。
法律で認められている節税の方法というものがあるんでしょうか。
こちらもですね、知っているとお得というものですけれども、先ほどの青色申告控除ですね、もそうですし、あと青色申告の届けをしてますと、ある年度で、例えば設備投資をね、たくさんした年度で赤字になってしまったというような場合、その損失を次の年度、まあ、3年間から5年ですね、繰り越すことができます。そういった制度を利用できます。それから2番目にですね、固定資産の耐用年数の短縮や増加償却というものが認められてますので、こちらもですね、調べてですね、利用されるといいかなというふうに思います。それから3番目に短期前払い費用の経費処理というのがあります。これは何かと言いますと、まあ、例えば先ほど申し上げました保険もそうなんですけども、家賃もそうなんですね。小さなですね、従業員の社宅みたいなものについてはですね、例えば、まあ、1年分家賃を前払いするというようなことで、全額経費ということも可能だということです。それから、貸し取り損失を計上するということで、まあ、取れなくなったものは、こまめにですね、費用として落としていくとかですね。あと、固定資産税の評価損を計上する。まあ、これは、使えないものについてですね、除却するのが一番いいと思いますけど、まあ、固定資産をですね、除却する等が、まあ、あると言えます。その他にですね、そういった固定資産を除却するという方法の他に、除却をしなくてもですね、まあ、融資除却というのもありまして、使えないんで、これをね、経費とするというような方法もあります。それから、社会保険料もですね、支払いがですね、実際は先になると申しますか、要するに未払い計上をですね、することができます。それから、労働保険もですね、同じように未払い計上ができます。それから、固定資産税もですね、未払い計上分について費用に計上することができるということになります。あと、まあ、倒産防止共済ですね。これもなかなか該当するようなことはないかもしれませんけれども、一応法律的にはですね、認めていますので、こういったのも一つの方法かなというふうに思います。
ここまで個人診療所の節税ということで、基本的な考え方を伺いました。で、これが、診療所が医療法人になっている場合は、節税対策は個人の場合と比べてですね、どう変わってくるんでしょうか。
医療法人でですとね、かなりですね、節税対策の範囲が広がります。先ほどのですね、福利厚生とかですね、まあ人件費関係もそうですし、医療法人にしますと、先生本人のですね、所得もですね、給与所得になりますんで、給与所得で安くなるとかですね、そういった節税効果もありますし、あと退職金準備としてですね、生命保険に関しても、一定の保険については、経費でですね、処理ができるというようなこともありますし、まあそういったですね、ことの他にですね、社宅についてもですね、個人ですと、先生個人のですね、社宅というのはまあ難しいんですけども、法人にするとですね、社宅が認められるというようなこともあります。それから、旅費日当等についてもですね、まあ個人ですと経費はなりませんけども、まあ法人で規定を作ってですね、すればですね、まあ経費になるとかですね、そういったまあいろいろな範囲がですね、広いというふうに考えていただければいいと思います。
ところで、診療所の財務体質の特徴ですね、これはどういうことが言えるでしょうか。
クリニックの場合は、まあ、開業資金とかですね、設備投資資金も大きいので、まあ、多額の借入金が生じやすいということが言えると思います。ですので、まあ、返済も大変になってくるということですね。借入金は税金を払った後の利益から返済していくことになりますので、損益上は黒字でもですね、いわゆるその現金の収支については赤字になってしまうと。で、いつも資金繰りが大変ということが生じます。その大きな理由というのは、一つはですね、診療報酬にあると思います。診療報酬は、まあ、支払い基金等から入金されるまでが2ヶ月間かかりますので、実際、給料等を払ってもですね、現金収入が入ってくるのは2ヶ月後になるわけですね。ですから、給料等を払っても、その収入がないんで資金繰りが苦しくなってしまうと ということになります。さらに、個人経営のクリニックの場合は、課税所得、まあ、いわゆるその利益が結構大きいものですから、所得税とか住民税の税率もかなり高くなるんですね。で、思った以上に資金がないということにもなります。で、まあ、感情あって、銭足らずというような状況になってしまうということですね。ですから、まあ、通常から、まあ、キャッシュフローを重視したですね、まあ、資金繰り表等を作って、まあ、経営管理をやっていくと。で、まあ、利益イコール現金ではないということをですね、正確に把握してですね、いつどこからどのような資金を得てくるか、そして、いつ払うかというようなですね、ことをきちんと分かるようにですね、まあ、資金繰り表みたいなのを作るということが必要になってくると思います。まあ、資金については、まあ、リースはですね、いいと思いますが、まあ、比較的短期間ですので、リースに頼るよりはですね、借入れ金等でですね、長期で借りて、資金繰りをですね、楽にするような、まあ、余裕を持ったですね、計画を立てられる方がいいというふうに思います。
それでは、個人診療所が銀行融資を受ける際のポイントですね、これを教えていただけますでしょうか。
融資審査のポイントは、融資先のクリニックの返済能力が十分にあるかどうかということですね。そのためには、まあ、医療機関としての競争力等ですね、まあ、財務の健全性等を十分チェックされるということになります。具体的には、院長の人柄とか、資金繰りですね、それから担保があるかなしか、それから信用確率がどうかというようなことだと思います。特に、院長の人柄というのは、まあ、大きいというふうに言われています。経営能力も重視しますけれども、やはり人柄が誠実であるということ、まあまあ派手な行動をしないとかですね、医療に加えて経営についても熱心であるとかですね、決算書とか財務諸表の見方が正確であるというようなことですね。で、まあ誠実でコスコスと仕事をしていくようなタイプの人というのは誰しもですね、協力したいというふうに思いますし、まあ実際にこのような人がですね、返済も滞りなく行っているのが現状だというふうに、まあ銀行も考えているということですね。2番目にですね、資金繰り計画、事業計画の妥当性ということが重要です。銀行は融資を検討する際、当然ながらクリニックの返済能力を重視します。特に重要なのは資金繰りなんですね。クリニックは医療活動の中で資金を回していますけれども、融資返済日にですね、収支が合わないというようなことではまずいということですね。ですから、設備資金等の場合は、一定期間内の返済額以上のですね、利益があることが前提に融資されますので、利益予想が妥当かとかですね、この計画によってちゃんと返せるのかといったようなことをですね、チェックするということになりますね。ですから、その計画が実現可能性がものすごく高いというようなですね、ことが必要ですし、実際にですね、事業をやっていく上で、結果として同じような計画通りになったということが必要です。それから提供される担保の価値というのも重要です。担保というのは、借りがですね、返せない場合に、まあそれをですね、代わりに銀行が処分するというような形になりますが、具体的なものについては、例えば不動産ですね、都市建物等がそうですね。それから有価証券です。まあコロナ禍でも国債の評価は高くてですね、だいたい8掛けぐらいというふうに言われています。他の上場会社についてはですね、その上場会社によって異なるということですね。それから医療機器についても、最近購入した高額なものについては、まあ担保となります。それから診療報酬ですね。まあ2ヶ月ごとに払われるものですけども、まあ有料な売上債権ですね、十分な担保価値があると。いうことになります。それから信用格付けということをですね、銀行は行っています。まあ審査項目にですね、点数をつけて融資先の信用状態をチェックしてですね、まあランク付けしているんですけども、格付けはですね、融資の申し込みがあった場合に信用格付けをしてですね、公表はされませんけれども、格付けがいくつというようなことをですね、各銀行は評価しているという形になります。で、この信用格付けについてですね、まあ重要なものは何があるかと言いますと、二つあります。一つは、まあ定量評価と言われるもので、自己資本比率ですね。要するに、総資産に占める自分のお金の割合って言いますかね。自分の資産の割合ですね。それから、売上高、経常利益、要するに、粗利ですね。まあそれと、まあその粗利の増加率等です。それからもう一つは、定性評価と言いまして、まあそのですね、市場自体が有望なのかどうか、市場規模はどうなのかとかですね、競合状態はどうなのか、経営方針はどうなのかとかですね、 まあ、シェアとかですね、そういったことによって、まあ、格付けがなされるということですね。
今回は個人診療所の節税というテーマで、東京高田の馬場にあります税理士法人遠山代表の遠山秀幸さんに伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について、関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。